本日は2019年の昇天者記念礼拝をこのように大勢の遺族ご関係の皆様と一緒に守ることができることを本当に嬉しく思います。お一人一人愛する者を天に送ったあの時の辛さと痛みを思い起こされることでありましょう。しかし今私たちはここにもう一度悲しむために呼び集められたのではなくて、希望を確認し望みを持って新しく生きるためにここに呼び集められました。今日はコリントの信徒への手紙というちょっと難しい聖書の言葉を選びました。少しその中にお話に入る前に少し、申し上げますが、実は先日武蔵小金井の駅前にある大きなショッピングモール、お店に買い物に行きまして、エスカレーター、とてもゆっくりと動くエスカレーターなんですが、乗ってこう何気なく横を見てまいりますと、いよいよクリスマス商戦が始まったのが見えてくるわけです。向こうの方にクリスマスケーキの早いご予約をとかですね、出てくるわけです。で、このエスカレーター登っていくこの脇に、かなり至近距離なんですが、チラシ、ポスターがありまして、こう書いてあるんです。クリスマスは美味しいケーキを食べる日。おー、そうか。クリスマスは美味しいケーキを食べる日だったのかと。いやー、そこまで活字で書かれると、一応あのクリスマスの本家本元といたしましては、一言物申したくなるんですが、いや、それは置いときまして、今日本のキリスト教人口は 1% あるかないかだそうです。実際皆さんの身の回りでもクリスチャン、キリスト者と言われる方々の数は決して多くはない、本当に少ないでしょう。ですから私たちキリスト教徒にとって、まさにそのキリストという救い主のお生まれになったことをお祝いするクリスマスであるはずなのに、おいしいケーキを食べる日ということになってしまっても、それは我々の努力不足なのかと反省を迫られるのでもあります。で、キリスト教で一番大事なこと、私たちの教会の信仰で一番肝心要のこと、実は今日のところでももちろん出てくるわけです。それをですね、今日のキーワードですが、神秘と言っています。これは神秘なんですと。神秘って言っても分かりにくい言葉です。なんか神秘主義っていうと、どうもオカルト的な響きがあるかもしれません。神秘という言葉は、他にもいくつか意味があって、秘密という意味もあります。秘密。ギリシャ語でミステリオンって言うんですけど、これがいわゆるミステリーの元になっている言葉です。ミステリー。秘密とか神秘。実は同じ言葉をお茶の水にあるロシア正教会、あの玉ねぎのような屋根をしている、日本では本当にそれこそ少ない教会ですが、ロシア正教会ではこのミステリオン、聖書が、私たちの聖書が秘密、神秘って訳している言葉をですね、機密って言うんです。 思議ですね。機密。機密って言うと私は機密文書の方を思い浮かべますね。マル秘のハンコが押されてあって外に出してはいけない機密文書。実は今日はその秘密の話、機密文書の事項の話であります。ちょっとそれを頭の隅っこに置いといていただいて、いや、この間ですね、教会の中でちょっと話題になったんです。よその教会から転入会された方が、いやー、ミドルショ教会は昇天者記念って言うんですかとおっしゃるもんですから、えっと思ったら、いや、うちの方では、このふるさとの方ではですね、永眠者記念礼拝とか、永眠者、長く永遠の永に眠るって字を書いて、永眠者記念礼拝というふうに言ってきたというわけです。ああ、なるほど。確かにそういう言い方もする。で、教会によっては、あるいは地域によっては、長く眠るという方の永眠者記念礼拝と言います。私たちは天に召されるという方の昇天者記念礼拝と言います。聖書的にはどっちもありなんです。OK です。ただ今日のコリントの信徒への手紙という聖書の言葉に照らしてみますと、永眠者の方なんです。つまり、イエス・キリストが再びおいでになる、再臨と言いますか。その時に世の中は終わりを迎えると聖書は教えています。その終わりの時まで亡くなった方々は眠っている状態、ね、長い眠りの時を過ごしているという理解があるわけです。で、今日のところでもまさに出てくるわけですね。で、終わりの時にみんな目覚めさせられて、で、今日の話では変えられるってわけです。ただ眠りについたのから目が覚めるのとは違うんです。皆さんは大きな手術をなさったことありますか？全身麻酔の手術。私一回だけあるんです。自分のことで申し訳ない。この首の根っこのところにですね、脂肪の塊ができまして、コブのようになって、それを取る手術をしたんですね。もう私は、武蔵野日赤あたりに行ってですね、日帰りで、こう、外科手術で、さーっと切って、さーっと取ってもらえればいいなんて、軽く思ってたらとんでもない。全身麻酔です、と言われて。俺で、その全身麻酔のビデオもちゃんと見てですね、やるわけです。ちょっと怖くなりましたが。で、まあ、例のごとくというか、皆さん経験なさったでしょうけど、こう、ガスのようなものを当てられ、注射を打たれ、で、スコーンと寝てしまうわけですね。もうほとんど仮死状態だと言っていいでしょうね。そして人工呼吸がこう、入れられて、手術がなされる。で、言われてたんです。麻酔が切れて終わったら、起こしますからって。で、言われた通りでした。トントントン、トントントン、山畑さん、山畑さん、言われて。でも、手術台に自分でこう登ってですね、こうかぶせられるまでもちろん覚えてるんですけど、もうスコーンともう一気に、眠った状態になりますよね。その間時間が経っているとは全く思えないわけです。で、目が覚めた。で、急いで思い巡らして、あ、終わったんだ、手術終わったんだ、終わったんだということにやっと思い出しまして、ああ、やっと終わったかというところだったんです。で、あ、もしかしたらこれって、召された時もこうやって眠って、終わりの時に復活する時もこうやって目が覚めるのかなと思ったんです。 ところが今日のこのコリント書を見るとどうも違うんです。だって手術をして全身麻酔で眠って起きるのは、起きた時には同じ元の肉体で同じ元の状態であるわけです。でも今日読んでいただいた箇所は、死によって確かに眠るんだけども、復活の時に、終わりの時に、目覚める時には、ただ元の状態でパッと目が覚めるのではなくて、全く新しいものに、別次元のものに変えられるというんです。なんだ、目が覚めるだけのことではない、ガラリと違うものに新しく創造されると言った方がいいでしょうかね。そういうことなんだと今日のところは言うわけです。ですから変えられる、変えられるって二度も重ねて言うんですね。私たちはキリスト教との出会いっていうのはですね、この、復活という目覚めと変えられるという事柄と出会うことなんです。ちょっと難しいですね。で、今日の聖書の言葉は、この変えられる前と後を対比させます。変えられる前のことを何て言ってるか、肉と血、あるいは朽ちていくもの。で、若い方どうでしょうか、肉と血なんて言われるとちょっとグロテスクですよね。でも肉と血ってのは、要するにこの我々の今地上で生きている肉体のことです。肉体のことです。これが朽ちていくっていうんですね。で、私たちは、よほど自分がそういう病を負って、危機的な状況に向き合わない限りはピンとこないのが正直なところだと思います。しかし、それでも愛する方を天に送ったり、家族を天に送ったり、友を天に送ったり、そういう死別を味わっていく中で、ああ、人間ってのは、おぎゃーと生まれて、すくすくと成長するはいいけれども、多分20代のどのぐらいでしょうか。20歳と言ってよいのか、25ぐらいと言ってよいんでしょうか。こう、成長する上り坂からですね、まあ、人によって違うでしょう。どこかピークがあって、そこから衰えが始まるわけです。まだ20代後半、30代はそんなに衰えを感じないで済むでしょう。でも40代に入ると、目が見えにくくなったり、トントントンと二段飛びで階段上がれてたのが上がれなくなったり、変化が起こるわけです。そして50代、60代と進むに従って、この下降線はどんどん激しくなっていくわけですね。ああ、人間というのは、こうやって成長するけれども、衰えていくものなんだ。朽ちていく存在なんだ。これが人間の自然な姿か。と、どこかで思うし、そう自分に言い聞かせようとするところがあると思います。頭の中では、人間がやがて老いて病んで、あるいは死を迎えるっていうのを理屈では分かっていても、いざ自分のことになったり、自分の大切な家族のことや友人のことになると、それは単の理屈で納得いくものではなくなるわけです。深い悲しみを、痛みを、あるいは言いようのない喪失感や虚無感を抱え持つのです。今日は一つご紹介したい言葉があります。ある聖書の仲介者が今日のここのところでこういうふうに言うんです。復活の意味は死への勝利である。最後の敵として人間を、死は人間を 最後まで許さず、じわじわと攻めつけるかと思えば、隙を狙っては不意に襲ってくる。そうですね、死っていうのは。しかも、いかなる人間もその力のもとでは無力にならざるを得ないのが死である。人間はこの死の支配のもとで、生、生きるということの無意味さを問題にしてきた。死と争う、抗争する、争うこと、抗争することにおいて、人間は文学、哲学、芸術、倫理など、あらゆる文化総体と言ってもいいものを生み出してきた。いろんな文学も、哲学も、芸術も、倫理も、あらゆるものがこの死と、こう、抗争していく、相争っていくことの中で生み出されてきている。しかしそれらの多くは、ついに死ぬということを前提し、それを条件として生まれたものではなかったか。いわば、死の支配のもとで文化を営むうちに、文化を営むために死の支配を当然とし、やがて必然化までしてきたのではなかったか。これ偉い先生の言ってる言葉ですからちょっと難しいんです。ごめんなさい。でも大事なことだと思います。人間は死と向き合ってそことある意味ではこう、抗争していく。相争っていく。そういう中で文学作品もいろんなものも芸術も生まれてきたんだ。でも結局は死ななくちゃいけないじゃないか。こういう死の支配の中でありとあらゆる文化がこう作られて営まれるわけだけれども、最終的には死の支配というものを当然としていく、いやいや当然どころじゃない、必然とまでしていく、してきているのではなかったかと問うのです。それは死の最も喜ぶ虚妄であるのに、人間はそれに気づかず、いつしか死の棘の毒に侵されてはいなかったか。死ぬっていうのは当たり前なんだ、必然なんだって、してきてしまっていく中で、そうやって思うのは、死を擬人化したときに、死が最も喜ぶことだ。虚妄である。虚無の虚に、ね、もう虚妄である。でも人間がそれに気づかずに、いつか死の棘に、の毒に侵されてはいなかったか。今日の聖書の言葉には毒まで出てこない。トゲしか出てこないんですけども。この死のトゲっていうのは毒が含んでいる。その毒というのは人に痛みを与える。例えば愛する者と死別した時には本当に悲しいし、寂しくなるし、生きる力さえなくなってきてしまう。ある意味ではそういう生きる力を削ぎ落とす毒が一つありますよ。でしょ？皆さん散々味わってきてるはずだ。でももう一つ毒がある。何か。死ってのは当たり前だって思い始めることです。必然だとか自然だって思っていくことです。そしてそれを必然化することがこの棘の毒だとこの先生は教えてくれた。しょうがないんだよ。人間ってのはこういうもんだ。そうやって一生懸命言い聞かせていくけれども、本当か？私たちはいつも思うんです。私はたくさんの方を天に送った。昇天者記念プレートにある方々の下の方々は私が送ってきたお一人一人が多い。その背後にはたくさんのご家族が今ここにもおられますけれども、いらっしゃる。愛するものを死で失っていくその悲しみの中に、 実は怒りが本当はある。なんで？なんで私の大事なこの人が連れてかれなくちゃいけないんだ？仮に人が天寿を全うしたと言おうと、なんと、人の死というものは、別離というものは、その怒りを実は私たちの腹の奥に起こさせてくるんじゃないんでしょうか。でも、それはぐーっと押し込められてしまうから、怒らないから、また苦しくなる。で、さっき言った、これが人間なんだ。これが必要なんだ。これが必然なんだ。と言い聞かせていく中で、なんとかその怒りをですね、うやむやにしていってしまうわけです。でも、実はずっとくすぶっていて、ある時にそれが涙となって溢れてくることになるのです。死というのは、大昔から現在まで、もうこの世の中で、のさばっている、はびこっている、ばっこするというんです。これでもかというぐらい猛威を振るっている。そして誰もそれに、抵抗できず、背くこともできず、その力のもとに屈服させられてきている。しかしながら、今から約2000年の昔、一回だけ、決定的に死が勝利に飲み込まれた。裏返して言えば、死が完全に敗北した出来事が起こった。それがイエス・キリストの十字架と復活という出来事なんです。人間の目で見たら、あのゴルゴダと言われるところで貼り付けになって釘打ちされて死んでったイエスという方は、何の抵抗もせず無力で奇跡の一つも起こさずに、ただ苦しんでうめいて死んでっただけです。圧倒的に死が勝利している姿ではありませんか。しかし、三日目に復活したという。弟子たちがそういう、証言する。権力者たちは、復活は弟子たちが遺体を持ち去ったのだと偽証させて、もみ消し工作を図るが止めようがない。これは、今日の血と肉という、この地上の肉にある人間の頭では理解しようがない、納得できるものでは全くなかった。血と肉では分かり得ない。それを神秘とか、秘密とか、機密というのです。この出来事は、この死の支配のもとに痛み、悲しみ、涙する者の涙を拭うべく、その勝利をその人々に与えるための出来事でありました。あの惨めで無残な十字架と復活に実は決定的な勝利があるとは、人はどうして知ることができるのでしょうか。それは自分自身がその罪に痛み、愛する者との死別の悲しみに打ちひしがれながら、十字架上に苦しむ主イエスを仰ぐことによってでありましょう。自分の死別のあの悲しみと苦しみと、あの十字架上でのキリストの苦しみとは何か別物のように感じている。 自分とは関係がない、何かあちらの遠いところで起こっている事柄でしかないと思っていたけれども、実はこの自分のために罪と死の縄目から解き放ち、すべての負い目と悲しみとから自由にされる勝利のうちに生きるようになるために、あの十字架と復活があったということに私たちは気づかされていく。聖書の言葉がただの昔の過去の言葉ではない。復活して今も生きていたもう主イエスがこの御言葉をもって痛む私どもに、その魂にまるで手を触れてくださるかのごとくに、私どもの悲しみを知り、そして許しを、朽ちることのない命を受けよと招いてくださることに気づかされていくのではないでしょうか。勝利を賜る時が約束されている。でもそれはまだしばらく先だと。イエス様がラッパの響きとともに来られる時だ。その時までは私たちはなおこの地上にあって肉と血において生きるのです。だから労苦しなければなりません。しかし洗礼によってその常しえの命が与えられ、この地上の肉と力ついに朽ちることのないものへとせられる時へと向かって、その完成に向かって歩んでいるのです。信仰を持って召された方々はその肉と血の困難から解き放たれて、終わりの時再び主の来たりたもう時を待って静かな眠りの時を過ごしていると言えるでしょう。また私たちの家族の中にも、親しい友の中にも、信仰に至らずして亡くなった方々がある。その方々も終わりの時に目覚めさせられ、今一度主イエスの御前に立つことを得る。そこで問われ、そしてそこで悔い改め、復活のこの勝利に預かるチャンスをいただくのです。私たちにはその希望が与えられてある。復活の勝利が神秘であり秘密であったが、それを知るようにせられたということは実はなお神秘が残る。あの彼方はどうなっているんだろうか、まだわからないことはいくらでもあります。しかしすでに掲示された神秘において、私たちは天国を、御国を先取りして味わうことができるようにされている。この礼拝がしかり、聖餐式がしかり、そこで私たちはあなたは許されている、あなたの大切な家族も、あの人もこの人も一人子を保うほどに深い愛の中に置かれているんだ、その御言葉を何度もいただく、そうやって涙を拭われる経験をするのです。そうやって自分自身に対する深い慈しみと愛を見出していくときに、ラッパの鳴るその時を目指して動かされることなくこの地上の人生をなお忍耐強く懸命に前に向かって歩んでいくものでありたい。そこで思いにならないことや、なお寂しさがぶり返して涙が溢れても、それでも忍耐し、それでももう一歩前に踏み出していく。それが決して無駄になっていかないことを確信し、主の御業に励んでいくものでありたい。主に結ばれている私たち、今日も十字架を仰ぎ、復活の主が食卓の主としてここに一緒にいてくださることを、聖霊によって目を開かれて見出し、勝利を賜る神に共に感謝を捧げたいと 願います。